ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月15日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月13日、安倍総理は総理大臣官邸でアメリカ合衆国のマイク・ペンス副大統領による表敬を受けました。その後、安倍総理はペンス副大統領と共同記者発表を行いました。共同記者会見で安倍総理は北朝鮮をめぐる情勢について次のように述べました。
6月に歴史的な米朝首脳会談が行われ、北朝鮮をめぐる情勢は重要な局面に差し掛かっています。本日も北朝鮮に関してペンス副大統領と2人でじっくり議論し、朝鮮半島の完全な非核化に向け、引き続き安保理決議の完全な履行が必要との認識で一致しました。安保理決議が禁止する背取りへの対処においても引き続き日米で緊密に協力していくことを確認しました。北朝鮮には本来豊富な資源と勤勉な労働力があり、問題が解決した暁には明るい未来を描くことができます。その前提となる諸問題の解決に向け、日米で引き続き連携していきます。特に日本にとって最も重要である拉致問題の早期解決に向けて緊密な連携を確認しました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
11月中旬に日本を訪れました。中国の専門家の人たちと最近の朝鮮半島情勢について、長時間、議論をする、意見交換をする機会がありましたが、中国の専門家の人たちはやはり今年に入ってからの朝鮮半島の新たな情勢、新たな展開というものを高く評価する、すなわち、3回開かれた中国と北朝鮮との間の首脳会談、同じく3回開かれました南北朝鮮の間での首脳会談、そして歴史上初めてということでありますが、実現した アメリカと北朝鮮との間の首脳会談と、まあ、こういう情勢非常に積極的に、高く評価するという、まあ、そういう議論を随分いたしておりましたが、もちろんいずれのこの新たな展開、すなわち中朝の首脳会談、南北の首脳会談、あるいは米朝の首脳会談と、こういうものが実現したというその背景を考えてみると、やはり北朝鮮の姿勢が変化したと、こういうことが非常に大きいということになりますが、まあ、すなわち北朝鮮がこれまでの姿勢を180度転換させて、朝鮮半島の非核化を目指すという方向に今コミットするようになった、まあ、それが中朝首脳会談、南北首脳会談、米朝首脳会談というものを実現させる上で非常に大きな意味を持ったんだということでありますが、まあ、そこの点について中国の専門家の人たちはですね、この北朝鮮の変化、非核化を受け入れるという、非核化に向かうという北朝鮮の変化についてはですね、中国の圧力が最も効果を上げたんだと、功を奏したんだということを非常に強調いたしました。まあ、一つはもちろん経済的圧力ということになります。2017年、昨年、中国は積極的に国連の経済制裁を推進するという、そういう行動を取りましたが、まあ、それがやはり北朝鮮の姿勢変化、非核化へ向かう変化を相当促すことになったんだというふうに中国は強調いたしましたし、まあ、2番目にはやはり核実験を中止しろという中国の強い圧力というのがやはり大きな意味を持ったという評価を中国の専門家の人たちはしていると言っていいかと思います。それは中国は北朝鮮が3回目の核実験を行った後、北朝鮮が核実験を中止するように、これ以上やらないようにということを非常に強く要求するようになりました。まあ、それは、北朝鮮の核実験による放射能汚染というものが中国の東北地方、特に延吉に、多大な被害をもたらす可能性というものがあるがためにですね、その点も考えて核実験をやめ非核化に向かうようにという圧力をかけるようになったわけですが、しかしその後、まあ、北朝鮮は3回核実験を行いまして、6回目が昨年2017年の9月3日に、あったわけでありますが、まあ、その後、まあ、中国はともかく最大限のこの警告というものを北朝鮮に対してはしたということでありまして、まあ、ともかく一日も早く北朝鮮はプンゲリのですね、核実験場を閉鎖すべきであると、もうその閉鎖を非常に強く中国は求めて、もし北朝鮮が閉鎖しないんだったら中国が閉鎖するぞという、そういう警告も中国は行ったようであります。まあ、こうした中国の圧力、真剣な圧力でありますが、それがまあ、いわば功を奏してですね、北朝鮮は実験を中止して、非核化を受けられるようになったんだと、まあ、いうことで、それは非常に評価されるということを中国側は強調したわけですが、まあ、しかし考えてみるにですね、まあ、ここまで長い間北朝鮮が非核化に向かわない、核開発を放棄しないと、まあ、その背景には中国が強い圧力をかけなかった、中国は真剣に北朝鮮の核開発を止めようとしなかったという言い方もできるわけですし、まあ、かつて、金正日総書記は中国に対して、中国が核の傘を北朝鮮に提供してほしいと、まあ、そして中国が北朝鮮の通常兵力の近代化にも支援をしてほしい、まあ、そういうものがあれば 非核化ができるという、まあ、そういうことを中国北朝鮮が示唆したことがあったと言われておりますが、まあ、それも中国が拒否したということでありますので、まあ、結果的にそれが北朝鮮の核開発をずっと継続させたとも言えるわけでありますが、まあ、そういう点をこちら側から言いました時にはですね、まあ、中国の専門家の人たちは、いや中国はできることは全てやってきたんだと、でこれからもできることは何でもやると、まあ、今北朝鮮がようやく非核化の道を選択したので、それが完全な非核化が実現する時まで、まあ、中国は最大限の圧力をかけ続けるという、まあ、そういうことを中国の専門家の人たちは強調をしておりました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1979年のヒット曲、大阪で生まれた女で有名なシンガーソングライターのボロさんからの、すべての拉致被害者の皆さんに向けてのメッセージを番組制作担当者との対談形式でお届けします。ボロさんは拉致問題に心を痛め、その一日も早い解決を願う楽曲を制作して発表するなど、今なお北朝鮮で暮らす拉致被害者の皆さんの心を癒すため、さまざまな活動に取り組んでおられます。どうぞお聞きください。
今週はですね、特番というか、拉致問題に心を痛めて作曲をしてくださった、シンガーソングライターのボロさんをお迎えして、私番組プロデューサーの小林と、インタビューをしながら、進めていきたいと思います。ボロさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、この拉致被害者の、ね、問題っていうのはもうほとんどの、ね、国民が無関心な人はもうほとんどいないという感じだと思うんですね。で、やっぱりそのなかなか私たちから見てたら、その思うようにことが運ばないっていう感じでもどかしさを感じてる人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私もその中の一人だったんですけどもね。で、そういうこの報道を見るたんびにね、一度なんかこういう歌をね作って、なんか応援歌みたいなね、できないかなと、うん、なんかそんなことをずっと思ってはいたんですけれども、その要するにこういうことをしてね、その例えば拉致被害者の家族の皆さんがね、その私が作った歌を聞いてどう思われるんだろうとかね、そういう心配をね、うん、してました。で、そういう、でもだからといってその思いが募るばっかりでですね、なんとかそういう糸口になるというか、そんな大きなもんでもないんですけども、そんな気持ちでちょっと歌をこうずっと考えては、やめ引っ込めみたいなことをずっとやってたんですよ。で、ある時やっぱり作ろうと、もういても立ってもいられなくなってという感じですね。それで春夏秋冬抱きしめてという歌を作りました。
なるほど、ありがとうございます。で、9月15日のイベント、はい、神戸でやらせていただいたイベントにも、はい、ご出演いただいて、
はい、
で本当に2曲ね、素晴らしい歌を歌っていただいて、でファンの方もね、 たくさん来ていただいて、はい、本当に良かったなと思ってます。どうでした、あのイベント。
自分が言った意味がね、見えたと、
うん
うん、なんかいろいろ躊躇してるんだけど、行ってみたらね、あ、来てよかったと。やっぱり自分の思いが少しでもね、一小節でも二小節でも一言でも二言でもね、やっぱりその拉致被害者の日本人の皆さんにね、届けばというね、その思いがね、やっぱりもっともっと拡大していけばね、うん、いいなっていうね、 まあ、妨害電波にも負けずに ね、
そうですね、
皆さんも放送してらっしゃるっていうのをね目の当たりにして、それでもみんな、ね、もうひょっとしたら妨害電波で届かないかもしれないのに、みんなちゃんと喋り、ちゃんと歌い、ね、ちゃんとなんかメッセージしてらっしゃるのを見てね、ああ来てよかったって、やっぱり自分の使命はねここにあるんだって、だからある意味その私たちがあの考えているよりも、来たらね もうちょっと広くね、こういろんなことがね分かって、もうちょっとこうアクションが見えてくるんじゃないか、それぞれのっていう感じはありましたよね。だから今は私はもうできるだけたくさんのそういうアーティストの皆さんに、ね、語ってますし、もっと参加してほしいということをね、みんなでなんかこう世論をねこう盛り上げたいっていうのがね、思いましたね、すごく。
最後にですね、
はい、
今もですね、場合によっては非常に苦しんでらっしゃる拉致被害者の方、この放送を聞いている方に、一言メッセージをいただければなと思ってます。
はい、シンガーソングライターのボローです。もうご存じない方の方が多いというか、ほとんど知らない。でも私はシンガーソングライターとして、やっぱりその皆さんがね一日も早く帰ってこられるっていう、それを祈っております。これは私だけじゃなくて、日本にいる家族ももちろんですけれども、国民のみんなの願いです。そしてみんながそういうふうに祈ってます。だから本当に最後の最後までね、笑顔で帰ってきてもらいたいっていうね、希望を失わないで、本当に私たちはね、もう拍手と、そして大きな大きな両手を広げてね、皆さんをもう抱きしめたいというふうな、そんな思いで春夏秋冬を抱きしめてっていう歌をね、作らせていただきました。みんなこんな気持ちでいます。で、これからもっともっとこういう声がね大きくするように、私たちも努力していきます。もっとたくさんのアーティストが世論をもっともっと盛り上げるように頑張りますので、皆さんも一緒にね、希望を失わないで生きていきましょう。みんなで頑張りましょう。
お聞きいただけましたでしょうか。今週はシンガーソングライターのボロさんからの皆さんへの励ましのメッセージを対談形式でお届けしました。政府だけでなく、地方自治体やボロさんのような民間の音楽アーティストも含め、すべての拉致被害者の皆さんの一日も早い帰国の実現に向け、オールジャパンで取り組んでいます。最後に今週の一曲です。今週は先ほどお聴きいただいたボロさんが拉致問題の早期解決を願って作曲した、ボロ春夏秋冬抱きしめてと、多くのリスナーの皆さんにとって懐かしい1979年のヒット曲、大阪で生まれた女の2曲をお届けします。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いかがでしたか。今週の一曲はボロさんの曲2曲をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。